ケチの趣味ミスターコウキです。
はい、西村土門九太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日の映画は何ですか？
はい、人生はローリングストーン。
これさ、大台さ、大台ちょっと悪くない？
なんで、何？
あんま好きじゃないんだよ
な。何、現代の何？
現代 G End of the
Tour。 ああ、いいね。
こっちの方が
いい。まあ、客はつかめないかもしれないね。ローリングストーンよりはね。
いや、ローリングストーンって多分雑誌を使いたかったんだと思うんだけど、なんかそれ、って思っちゃうな、これ。
いやー、まあそんな感じでね、僕の大好きなジェシー・アイゼンバーグが出てますよ。
声は誰ですか、これ？
武藤さんです。
そうですね。
いや、武藤さんの声でこれを。しかもこの DVD は新作だったのに安かったんだよね。900円、まあ1000円いかなかったのよ。
これ DVD 自体は今年出たんでしょ？
ね、今年買ったし、今年出たし、新作レンタルだね。まあ今は分かんないけど、まあ、してちなみに映画 .com かな、は 3.0 です。
それは
まあいい方じゃない、まあ、
いいけど、
まあまあそうでもない感じ、
いいけどって感じでしょ。
そう、いいけど、てんてんてんという感じですね。いやー、この映画ね、まあこれから話すわけですが、まあ、ね、聞いてくださってる人も数少ない、これ聞いてくれる人も数少ない人のために、なんかね、我々も何かできればということで。
はい、おっしゃる通りです。
はい、ということでいいですか？
はい。
この番組はカナダの街、小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。
アブラカダブラ。はい、本編です。
はい、いや簡単な感じでちょっと説明、はい、読んでもらっていいですか？
46歳でこの世を去ったアメリカ人気作家デビッド・フォスター・ウォレスの実像にジェシー・アイゼンバーグ演じる若き記者が肉薄するヒューマンドラマ。これまあオスカーに値する1本とかって書いてますね。
過去は自由だからね。
まあ、天才作家と風変わりな記者のノスタルジックな5日間を描いた実話ですね、これはね。まあ、ローリングストーン誌の若手記者デビッド・リプスキー、これがジェシー・アイゼンバーグね。新進気鋭の作家デビッド・フォスター・ウォレスに興味を持ち密着取材を申し入れる。新刊のブックツアーに同行することになったリプスキーは気さくなウォレスと意気投合するが、次第に彼の心の闇の部分が浮き彫りになり、二人の関係がギクシャクし始める。うつ病、アルコール依存症、自殺未遂、さらにヘロイン常習の疑いも。気まずい雰囲気の中、リプスキーは5日間の取材を終え、ウォレスと別れるが、12年後、恐れていた悲劇が突然やってくる。っていうことなんですね。
いやもう出たね、この今回我々特集の方、うつ、なんだろうね、この突き放さない、うつ。
なんだこれ。
偶然にしたよね。
ちょっとね、うつかぶりすぎてるね。
ねえ、いろいろね、ちょっとありすぎたけど。いや、この映画はね、ほんと、まあ、僕はまあ、ジェシー・アイゼンバーグっていうのもあるからさ、もちろん買ってみますが。
これは先生おすすめで、先生のね、推薦で。
前回も言ったしね。
これとの出会いって何？
でも何だろ
う、ただジェシー。
出会ってやった。もうジェシー縛りだよ。いや、これ面白かったんだよ。武藤さんもそうだけど、面白かったんだよ、この映画は。1回目より2回目は面白かった。何回見たの？
あ、自分も2回見た。でも2回目の方が確かに良かった。1回目はね、それこそ面白くなかった感じ
だ。不思議なんだよね。
2回目の方がやっぱり面白いって思ったね。
これね、そういう気持ちよくさせてくれる。あとこれはさ、なんか実話でもなんか実話ってだけもあるのか、なんか日本にも置き換えることでいいでしょ、有名作家さんと。なんかそういうもんなんだろうなっていう。
そうだね。
なんかそういうね、記者とその人気作家の関係性みたいなのも見え隠れしてる。まあね、よくわかんないけど、もうちょっと僕知識ないからさ、このウォルスの存在がわかんないからさ、そう、どこまで人気なのか。
ただ分厚い1000ページくらいある本を出して、それが売れたんでしょ。
そう、
いきなり売れたと。で、ジェシーの方も昔本を出したんだけど、それは中飛ばずだったっていうか、
ちょっとそのね、名前もさ、ね、デビッドという
同じデビッドなんだよね。
ちょっとそこの葛藤して、彼女もウォレスの作品が好きみたいなところで葛藤がある中で取材、自分から切り出して、
でなんかジェシーの方がなんとなく優位に進めていくような感じの
あれわざとだよね。ジェシーからそうやろうとして
上の方っていうか、なんかでも本の売れ行きから言ったら全然かなわないんだけど、ジェシーの方がやっぱローリングストーンの記者として言ってるわけで、って上の方に立とうとしてるんだけど、まあそこ
ら辺も見え隠れしてるんだよそこがね。そこはちょっとボロがちょっと出つつも、でウォレスとも仲良くなるんだけど、
まあ隠しきれないっていうか黙っていられない部分もあるし、あのどうだろうね、やっぱ人気突然得た人の考え方っていうかなんかね、
あそう面白いことも
あるしね。
そうこのねウォレスの視点、
そうそうそう、この人の視点でもね分からなくないんだよ ね確かに、
売れてもさ、もう自分もなんか嫌味じゃないけどね、まあ育ちもいいみたいな話もから始まるしさ、頭もいいみたいな、
でなんかいろんな宣伝に利用されるのは嫌だとかさ、なんかそういう
分かるよ、ね、
ちょっとそういうとこもでもなんか分かるんだよね、
共感できる部分があるけど、実はってことで、まあ、これオスカーに値するになってるのかな。
この内容のところに書いてたギクシャクし始めるっていうのは完全にこれ女絡みや
ね。あのねあのシーンねまああれは若気、ね、だから
いやでもね、
まあ、この時12年前だから、まあ、32歳とか34歳とかでしょ、でこのジェシー・アイゼンバッグ多分30歳ぐらいの、
いやまあそうなるよあれは、
まあ、あの時まあねあの会話はね、ね、元彼女になんかね喋ってるだけなんだけど誤解生まれるよね。
そう思っちゃうもんね。
思っちゃう、
思っちゃうと思う。いや仲いいやってもね、そういう風になってたら、
これもそう結構ね雪道だったよね。
ああそうだ雪道だった、
ね、雪あれなんかリアル、あれもなんか見た時期もちょっとかぶってさ、雪がリアルだったの、あの寒いからあの削るところとかも一緒なんだなって、
ね、これほんとジェシー・アイゼンバウってボブ・ディランに似てんだよすごい、これ若い時のボブ・ディランに、ほんとこれぐらいの年齢の時のね、すっげえ似てるんだよな、これ。
じゃあもしかしたら将来的には、ねえ、亡くなったら。
っていうか、もうひょっとしたらボブ・ディランのなんか映画にやってるのかもしれないけど、
ねえ、超
似てる。
でも自信はもうスーパーマンだよ、これから。
ああ、
そっか、楽しみだよ、スーパーマン。
どんどん、どんどん成り上がってくれ。
もうね。
カーストに戻ってほしいよ。
まあ、カーストも。カースで戻れない、もうずっと戻ってこないよきっと。そしてこれさ、ま、会話劇的にはさちょっと僕タランティーノに近いものなのかな。
ああ、そう結構ね、
なんか、会話楽しかったよね見てる、
楽しかった。
その要は見るね、さっきも言ったけど視点、人間、あとはもう、まあ、5日間ってところも見てて楽しかったかな、だんだんその関係性、たった5日間なのに、要はさ、これから売れようとしてるジェシー・アイゼンバーグはさ、売れてる人を見てるわけだからさ、あ、自分はこうならないように反面教師的にもなるけど、あ、こういうことを思うんだなっていう、すごいね、もうそれね、感じ取れるでしょ、見てて
完全にね、ウォレスから盗もうとしてるよね、いろんなものを、ね、いいものも悪いものも勉強しに行ってるっていうか、もう
すごい、ね、いい意味、これね、いい感じ、
まあでも、まあでも一記者として言ってる部分もあるけど、こうプライベートみたいな部分も混ざっちゃってるっていうか、
そ う,、ね、
そういうところもあるし、
まあウォルスも本当孤独なんだよね、超売れっ子じゃないのに孤独、結局シエさん、なんか、ね、だんだんこのウォルスの過去が見えてくるわけでしょ、ちょこちょこ出してくれちゃう、小出しに、
これさ、まずシエシー行かせるんじゃ、なんかこのウォレスが実は薬やってるんじゃないかっていう、
そうです、それが
ネタだよ、それが一番きっとその記者、会社的の、
ゴシップ的な、ね、そうだよね、
言ってんだけど、
でもそれはね、なかなか見え隠れ見せてくれないから、
全然見せてくれない。
してこれさ、まあ、ちょっとまあ伏線なんだろうけど、一回もバンダナ取らないんだよね。
ああ、取らない
と、これもいいんだよね、伏線何かあるんだろうな。
そうそうそう、ずっと取らないんだよ。
薬やってる人って汗かくから、まあ、首に汗かくとか言うけど、何か頭に何かがあるんじゃないかなと。
そう、なんかの、だから見てる方も何かのヒントをね、確かに探しながら見てんだけど、
寝ないし、ね、ちょっと病気であってさ、もう要は、テレビとかあったら見ちゃうっていう、そのずっと延々と見ちゃう朝まで、もうそれもあるよね、病気、この人普通じゃないんだっていう、 まあそんな感じでね、ぼちぼちとそう一般の人のちょっとレビューをちょっと読んでみましょうか。
はい。
これな、これ多分ヤフーじゃない、アマゾンじゃないの。いや、このあるレビューの方の万年統一さんなのかな。楽しい、寝られる、微妙な関係、だんだんと打ち解けていってるようで微妙な2人、仕事上の関係が前提である友人が前提ではあるが、友人にも兄弟にも師弟関係にも見えてくる。あ、いいね、師弟関係だ。それも気のせいで、とにかく2人の会話が永遠に続く。字幕の文字数も多くて退屈になりかけて、何気に2人の会話のやり取りに関係性とハマって鑑賞。天才に凡人に変人に常人に嫉妬心と全て紙一重な事柄、うん、まあ天才に、そうだね、天才だけど凡人にもなるし、
うん、
ウォルツのことがね、
そうだよね、
嫉妬心、別にね、全然ジェシー・アイゼンバーグの方は何にもないからね、
うん、そうそうそう、
そ下心がそっちの女性に関して、
うん、
彼女いるし、
うん、ウォルツから見たらジェシーの方が全て手に入れてるふうに見えるんだけど、うん、ジェシーから見たらウォルツの方が自分の最も欲しいものを手に入れちゃってるから、
ね、これ関係性がいいんだよね、
うん、
いや、あの空気悪いんだよね、関係悪くなった時のあのタクシーの中とか、うん、あの空気
でもあれすげえリアルだ、
あれどっちしてんだみたいな、見せた時は、
いやーこれね、いやこれも
どっちになったの、
いや どっちもどっちもだよ、
あ本当、
うん、
どっち、俺はダメだったわ、
いやどっちが
ウォルスになれなかった、うわジェシーになってたわ、
ジェシー、
うん、もうなんでこいつなんで口利かないの、おかしいよっていう、
うーん、でもよくよく考えるとウォルスになってこない、
いやーなんなかったわ、いやその考えたよ、
うん、
でもね、やっぱりね、ウォルスの気持ちもわかるけど、
うん、
やっぱりね、なんか社会人としてはなんかちょっと悔しい
から、いや、それ大人になったからなんじゃないね、
いや昔の自分はウォルスだったかもしれないけど、
いや、今はどうなんじゃないのかな、
今はなんだかこれ見てる時は、
今はね、これ見てる時は確かにそういう意味なんだけどね、
なんかちょっとやっぱり見た時はでもウォルスっぽいよね、
うん、なんかね
喋んないよね、
うん、
そう一度ね、言ったこと喋んないよね、
うん、いや、でもね、うん、
もう真面目というか頑固というか真面目なんだよ、
うん、真面目なんだよね、だ
ジェシーも
ちょっと切れ出してなんかお前
あの、ね、腹
の底から喋ってねえだろみたいなこと
を
言い出すんだけど、あそこら辺何か相手を見て喋ってるっていうか、
うん
うん、
いや分かる
ね、そういうのもね、いやそれ言われる方も言う方も分かんだよ、
分かるね、すっごい分かるけど、
うん、
でもう一人 なんだかさし、てんてんてんなってる、内容は重く厳しく難しいけど人生について考えさせられました、事実だと思うと余計です、そして主役2人の掛け合いが絶妙、あソーシャルネットワークのアイゼンバーグもヒット作がないけどジェイソン・シーゲルも名優だと思います、
うん、この人、
ね、よかったよね、
うん、よかった、
あ人生はローリングストーンで主演がジェシー・アイゼンバーグなんてさぞ面白い青春映画か何かだと思うだろうけど、蓋を開けてみると自殺した作家との生前の5日間を取材と称したロードムービーとして綴るという暗いお話でしたが、ローリングストーン氏の記者ってまんまと騙されました、うん、こんなお堅い話ならスルーしたのになと思う作品です、うん、だってまあ、分からんではないよね、
うん、
あこれロードムーロードムあもう一人の方かなこれ、
あでもロードムービーだよね、うん、
車中会話劇ですかねって感じ、ラストは普通のうつ男の自殺話ぐらいのレベルの映画に見えたんですが、ヘミングウェイピンチョン級のデビッド・フォスター・ウォレス氏はこんなもんじゃないと思うので、作中で紹介されたインフィニティ・ジェストはいつか読んでみたいなと思います、
うん、
いつか自分も自殺しないかなと自殺しないかと不安になったりします、
うん
うん、自殺だからね、
そうなんだよね、
結局仕方がないしちゃうんだよね、自殺
あれだけこの映画でこのジェシーとの関係やってて、うん、ジェシーはまあ分かったつもりにもなってで、まあ、
うん、
なってたんだけど、まあ、まあ、あの終わり方でも自殺するのかっていう、
ね、
そうそっちになっちゃう
のか、いや、あのさ、ね、あれ靴届けるでしょ、あの
後
で死んじゃうんだもんね、
あの後ね、
死結局死んじゃうんだ、自殺しちゃうんだっていう。
あれでもずっと打つっていうか、
だからさ、この映画さ、あの最初の未来のシーン、最初のモトグラフっていう、
うん、
ね、現実の社会、うん、あっちの方をさ、うん、入れなくてよかったのかなって。
いや
最後に
自分もそう思うんだよ、ね、
ショック大きいよね、うん、後に入れた方が、うん、で死んじゃうのって見てない、うん、予備知識なく見たら、
うん、
って、うん、分かり合えたのに最後、うん、一緒に雪のところ散歩したのに雪道、あの寒いところを
散歩してね、
っていうね、もう死んだって分かってる前提で見ちゃうとちょっとね、うん、
いやモーレスもね、最後見送るときに俺みたいになるつもりなのか、いやとかって言ってたし、
ね、あのシーンで、ね、
それでまあ別れるんだけど、うん、なんか
あ寂しかったね、あの別れシーン、また一人になったんだもんね、あそこで、うん、結局、孤独で、
まあ犬いるんだけど、何匹か、
うん、あれ飼ってる犬じゃないんでしょ、
え
あれの飼ってる犬じゃないみたいな、
いや、なんかついてきたとか、ね、なんかそういうことを言ってますよね、ね、
だからさ、あの犬どうなったのか、
うん、どまあ、でもどうだろう、どこまで本気で言ってるのかもわかんないんだけど、この人の言ってることは、
まあそんなわけで、今5日間の話をちょっとしてみましょうか、
うん、
まあ、まずね、ジェシーが聞く、録音していいみ
たい
な、ね、って感じでさ聞くでしょ、あの要は毎回聞くでしょ、
あれね、うん、
ねあのやりとも好きだけどね、その要は、うん、
いや、あれは絶対いいよね、
うん、毎回ね、レコーダーが出てくるところがね、
あれでもね、こう先生のあれなん
だよ、よく、僕もよくやってるからね、うん、もう立場的に水田君嫌がるところ、うん、嫌がるところもうウォレスだからね、水田君ね、1日目はまあニューヨークから来たみたいな感じで、うん、
して
まあ、そうかね、1日目は、あ、これ、あアラニスって何、有名な人なのあれ、ポスター
有名、超有名だよ、
してそうなの、
あの女の人たちと歌ってた人、社内でなんか、
歌ってた、歌ってた、
あれ一番のヒット曲で、
あ、あれ、アラニ
スの曲だよ、
すごいな、来たよ、そういうの、ありがたいね、
めっちゃ、これ、でも90年
代の、あ、なんでポスターだったの、好き、本当好きだったの、あれ
じゃないか、
そう、歌うってことは、そっか、そういうことなのかな、
うん、超名曲、
あ、そうなんだ、
うん、
ポスター、アラニス、まあ、あれがインパクトだったね、
うん、
いや、まあ、2日目からちょっとなんかさ、まあ、ちょっと仲良くなったんだけど、ちょっとウォレスがさ、
うん、
ちょっと一歩入り込んで、ジェシーにご飯食べろよみたいな、
あ
無理に、ね、うん、タバコ吸ってんのにこっち、うん、まあ、そんな感じの中ね、ちょっと微妙なズレを感じつつも、うん、まあ、あとなんか学校行ったりとかさ、あ論文、
あ、うん、
ね、
彼の仕事 ね、
ね、
以外のっていうか、なんか
あとは学校の先生やってね、
うん、
で、まあ、ヘロインを取材してくれ、うん、あとさ、よく分かんなかったんだけどさ、
うん、
あの女の子がいるときか、人工唾って何やる、
え、
なんかさ、人工唾がご飯食べてなんか盛り上がってるシーンかなんか、うん、人工唾が欲しいみたいな、
あ、いや、覚えてないや
ん、ね、え、唾ってなったの、いや、人工の唾はいいんだよ、みたいな会話があったよ、で、なんだろうと思って書いてるのね、これ、うん、で、サイン会、2日目でもう、うん、あ、サイン会で、僕はもう彼女に話しかけてんだ、あ、詩書いてる彼女に、
あ、え、ジェシーが話しかけて
る、そうだね、
うん、
まあ、取材の兼ねてね、
うん、
で、3日目でテレビを見て、寝不足、
うん、
テレビ見ちゃって、うん、ホテルで、
うん、
あ、ブロークアロー出てきたね、映画
出てきたね、トラボルタ
ほら、もうクリスチャン・スレーター、
ま、
ジョン・ウー、
まっちゃうね、
あれね、盛り上がってるのは俺さっきからみんなの映画見に行って、
いや
あの映画でもびっくりしたけど
あれ、あー、これやるんだ、でも、まあ年代的にはあれがやるような時代だとか、
まあ、そうだね、まあ、あれで時代背景がね、
うん、
ここでもなんかズレを感じたよね、
うん、なんかね、
要はウォレスだけなんか、
うん、そう
彼女たちも気持ち悪いけど、もう面白くないみたいな、何この映画、それもディスだけどね、ジョン・ウン、してここで、まあ、喧嘩が3日目で喧嘩、
うん、
また話、あの家でそれ歌ってるの、あれ家ではもうテレビ見てるんだっけ、なんか
家で
ホームパーティーじゃないけど、
喧嘩の前のやつ、
あの喧嘩の前に直ソファーに座って、
ソファーに座ってテレビだよね、確か
テレビか、
あの ウォレスともう一人の女の人がテレビ見てて、うん、でそこに美人の方の女の人がとことこ歩いてて、ジェシーにちょっと話になっちゃって、ね、それをまあ、
あれ見てる、
何話してるか聞こえないんだけど、なんか二人仲良く話してそう、まあ、ジェシーは住所を聞いたんだよ、うん、仕事でちょっと使うかもしれないからって、うんうん、でもそれを見たウォレスはやっぱりね、ムカーっときたんだろうね、
あれはあれかが、まあ、どっちも分かんないよね、
まあ、分かり確かにあれ分かんだけど、
あれ自身上に立っちゃったよね、あの時はね、
完全に立ったね、あれね、
うん、何これ子供っぽいな、
うん、でも確かに旗から見たら絶対そうなんだけど、うん、まあでもウォレスの気持ちになるのも絶対あそうだよ、う
ん、だから男の人だよね、あれは、うん、女の人は多分分かんないだろうね、
分かんないと思うね、これは絶対もう男ならではのね、
ね、あるね、うん、4日目、まあ飛行機で、あの今度駐車場 あのジェシー・アイゼンバーグの方のデビッドの方にリップスキーの方の冬の寒いところに戻るのかな、駐車場があの車が見つかるね、 あの下りみんなちょっと空気悪いのに、
空気悪い、
あのボタンを押してさ光るのも全然見つからない感じあれも空気嫌だね、あの時、
あれももうウォレスも完全に闇言うしね、
もういやあの辺から4日目だあれ、うん、脚光を浴びる生活が嫌だっつうね、ここに、うん、人気者になるけど、うん、でここでヘロインについての話ですよね、
いや踏み込んじゃったよ ね、
もう、うん、喧嘩してるからいけたのかもしれない、
うん、そう、それはだからそれ考えるとわざと喧嘩したのかなくらいに、じゃないと踏み込めないでしょ、そこまで、あの仲いいまんまでは、仲いいっていうかさ、仲いいまんまって逆に言ったらなんかお互い一歩引いてるっていうことがあったと思うから、喧嘩もわざと計算したのかなっていうのをちょっと思ったんだよね、リプスキーがね、じゃないと核に入っていけないって思って、でも違うかもしれないし、分かんないんですよ、この辺どっちか、
でまあね、もう本当アルコールだっつってね、ここで依存ではない、アルコール、テレビ依存症だ、俺はヘロインじゃなくてテレビの依存症だ、自分は無価値で役立たずって書いてるね、うん、ウォレスが言ってんだろうね、これきっと、うん、なんだろう、もうここら辺が暗い感じだけどね、
暗い、
うん、ね、してもう5日目、もう何だかんだ言ってこれで仲良くなんだね、うん、仲良くなって5日目もう雪原を歩く2人と2匹の犬で、マクドナルド、うん、あ、マクドナルドで買ってたね、
あった、っていうかあそこの街に移ると結構日本にもあるなんかお店の看板がここポツポツあるんだよね、うん、なんかケンタッキーかなんか分かんないけど、なんかいろんな、なんか
あった、
なんかあったような気がした、
そうだ、マクドナルドで買うんだ、なんかお店行くって、うん、買って家で食べた、
うん、いいね、あそこ
ら辺は、あの辺は、あ、そうか、自分の本ずっと持ってたんだよね、
うん、
リップスキー、
うん、そう
それに住所とアドレス書いて渡して、
あれでも、あそこの本出して渡そうする決意は結構好きだったな、あそこら辺の
電気、 あれも最後なの、あれずっとだ、ね、ずっと持ってたもんね、うん、
あれ最後に渡そうとしたのか最初の方からもう渡そうとしたのか分かんないけど、ずっと、まあ、うん、正々堂々と自信持って渡せれないわけじゃん、
ね、ずっとね、
うん、それをあそこでなんか恥ずかしそうに、うん、っていうかなんか渡すっていうのがなんか好きだったな、
いや、まあ、作家さんとかあるかもしれないね、そういうの、でさ、なんかあの表紙の問題も話したでしょ、この表紙を、
そうそう、自分で選べるのかとか決定権あるのって
選べ
るの、 あれどういうことなの、
多分もう選べないんじゃない、要は知らなかったんじゃない、
ウォレスは選べなかったのジェシーは選べて
選んであの表紙にしたんでしょ、
あれ出版社とかなんかそういう関係で選べ、
いや自分で選んだんじゃないの、これいい、うん、その制度も知らなかったね、田舎者だから、
あ、じゃあ本当に本を書くだけの才能っていうか、それぐらいでそっちの方は、そう、あれが一番びっくりしてたよね、俺がって目飛び出たんばかりの、
そしてなんだかんだ言って最後あれだね、都会に戻っていくのと、ね、一人はジェシー・アイゼンバーグが都会に戻っちゃって帰っちゃうの、
うん、
でまあ、あの訃報を聞いて、
うん、
まあ、講演して最後、ね、
うん、
ああ君と共感することで孤独を感じなかったと、
うん、
亡くなったと、うん、要はね、このもう前例が師匠がいるから、
うん、
ね、有名作家になっても、うん、ね、その部分はちょっと感動したけどね、
うん、
原作だからね、リップスキーの本だからね、これ、うん、
ジェシーも最後ちょっと涙流しながらね、
あれはだから、だから本当、あとエンドロール、あれさ、エンドロール中に
あれでしょ、エンドロールはあれ、あれ良かったね、
あれ何ね、あれ気になるよね。
いや、なんかだからあれで、
あれでまた何か、
でもどうなんだろう、なんかまだ隠してる部分もいっぱいあるからっていうことなのかなって、あの途中でジェシーが映画の途中でトイレに行くシーンでしょ、あれその時いなくなったところを勝手に録音したんでしょ、俺ですか、
おい聞いてるか、うん、俺はここにいるぞ、
お前がいない間こっそり俺はタバコを吸っているとか、
タバコ吸わないね、そうなんです、うん、
いやだからそれも見るとなんかコカインとかそういうのもやってんじゃねえのかっていうね、そういうことも考えちゃうんです
よね、結
局
そう、
どっちなんだ、あれでも最後にあそこでちょっと持ってくるっていうのがまたいいんだよ ね、
あれ言ってるよ、何か言ってるんだよ、
うん、だからちゃんと全部は話してないっていうことでしょ、
う
ん、要は
そうまだあるよ、う
ん、まだやっぱりだから、ね、隠してんだよ、
もう全部出さない
の、鼻の底から喋ってないっていうのも本当だったと思うんだよ、
それをこの場で言ったことによってリプスキーはもう、う
ん、そうそう最後に言ったから録音機は残しちゃったから、でもそれはもうバレちゃったわけじゃん、うん、バレちゃったっていうか、まあ、
知ってるわけだからね、うん、それを知ってるからもうさ、あもうあ、うん、でもそれこの原作の中で書いてないところもさ、いいよ、
いい
リプスキーのその計らい、うん、まあ、このエンディングも良かったよ、エンディングが良かった、
そうそうそう、まあ、あれはちょっと、
うん、かっこよかった、
ちょっとね、かっこいいし、うん、怖って思った部分もあるし、うん、
あのバンダラもしかしてって
思って、ね、こいつひょっとしてとんでもないことはいっぱい隠してんじゃないのって思って、
うん、まだあるんだろうな、
いや良かった
ですね、まあ、そんな意味ではおすすめの一作かなと、うん、これエンディングを見るまでのね、会話劇面白いかな、
でもリプスキーもやっぱボレスがいない間に一生懸命録音機にさ、いろんなの探り上げてとか喋ってるでしょ、
もう家のあるもんね、
そうそうそう、どこどこにこんなカレンダーがあるとか、なんかいろんな情報さ、
あれ多分記憶をね、蘇らせるためだよね、将来
でもボレスがいない間にだよ、あれね、いない間にそういうこと一気にやっちゃうっていう、
あれはでも分かるよね、お互いやってるけど、まあ、
あさっき言ったトイレに行くシーンもトイレ行ってから実は棚とか開けてこっそり見てんだよ、いろんなもの
を、
でもオレスもその間にこそこそタバコを吸ったりとか
やってたと、実は
そこら辺もなんか、エンディングです、
はい、うん、皆さんいかがでしたかということで、もうね、今回人生はローリングストーン、まあね、本当好きな人はね、本当こう小説ね、読まなくてもこの映画だけで楽しめるし、
楽しめるね、うん、やっぱ1回だけじゃちょっと、うん、1回目は本当つまんなかったな、
なんでだろうね、まあ、見えないからか、うん、お互い何考えてるか分かんないから、うん、
いや今回自分ね、2回目っていうか、まあ、カナルでやるって言ってたから2回目見たけど、うん、それでやっと面白いって思ったぐらいだから、やっぱ2回見ないと面白くないかもしれないね、
まあね、映画もさ、そういうもんなのかもしれないね、これ、うん、もう味が出るという、
うん、
まあ、このスルメ映画的に もしかしたら
これでも結構スルメになりそうな気もするんだよな、
まだあるかもしれない、もう1回見ても何かあるかもしれない、うん、発見が、うん、声優さんも良かったよ、これみんな、あ、これすごいよ、武藤さん、うん、山野井さん、坂本真綾さん、
うん、
有名だよ、これ勝なんだかさん、勝政子さん、勝このあの人の声は分かる、レコアさんの声です、
え
ゼータガンダムのレコアさんの声、
誰おショーン・キューザックって書いてるけど、ジョン・キューザックなら好きなんだけど、あ、ジョンか、ジョン・キューザック
って、うん、女の人だね、うん、
バティって誰だっけ、
あの2人のいたどっちか、あ、バティ、あのこっちのこの人じゃない、
あの黒、あー、この人
タクシーの、あの、あ、まあそんな感じで、ちょっと今ふわふわなエンディングだけど、うん、まあ次回はじゃあ松本一作品でもやりますか、
あ、そうですね、
はい、はい、ということで皆さん
したっけ、
あ、まだ時間あった、
あ、まだ
まだ僕の道を照らしてくれたの君が僕を てゆこう。どこまででも行ける世界の